皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。7月になり、今年も半分が過ぎましたね。
それではまず、今日のジョークを一つ紹介しましょう。
結婚して30年になる夫婦がいました。旦那さんが神様にお祈りしました。神様、私たちは結婚して30年になりました。妻もだいぶ年を取ってしまいました。今より30歳ほど若い妻を与えてくださいませんか？
すると神様が言いました。そんなことは簡単じゃ。1、2、3と神様が言うと、旦那さんは80歳過ぎのおじいちゃんになっていました。
あらら、思ってもいない展開ですね。聖書の中でイエス様は不思議な助言者と紹介されていますが、英語ではワンダフルカンセラー、素晴らしいカンセラーと翻訳されています。ワンダフル、素晴らしいというのはワンダーがフル、つまり不思議がいっぱい満ちているという英語ですね。イエス様の愛は不思議が満ちている素晴らしい愛であることを今日は皆さんにご紹介したいと思います。
最初に岸先生という方の面白いお話を紹介したいと思います。岸先生の本の文章をそのままお読みしたいと思います。
その昔、僕の娘はアメリカの小学校に4年間通っていた。僕の留学中のことであった。
アメリカで英語を話すのは当たり前のこと。日本語は貴重な財産だから、家では日本語で通してください。
見識ある最初の担任のおかげで、娘は日本語がペラペラだったので、帰国後の勉強のことは心配していなかった。ところが現実は厳しかった。読み書きができないので、入れてもらえる学校がなかったのだ。途方に暮れ、学校を探すうちに、家のすぐ近くに帰国子女を受け入れてくれる学校を見つけた。ある国立大学の付属小学校の中に研究機関としての学級があったのだ。試験の日、50人を超える生徒が集まった。
1時間目の試験の後、娘はうつむいて出てきた。
できなかったな、と思った。
2時間目の試験の後、娘は泣き出しそうな顔で出てきた。
これはダメだな、と思った。
最後の試験の後、娘は笑い顔で出てきたので、
落ちたな、と思った。午後1時、大教室に親子150人ばかりが不安と期待で集まった。先生が1枚の紙切れを持って現れ、5人の名前を発表した。その中に、5年生、岸ひとみさんがあった。同姓同名かと思ったが、正真正銘、我が娘だった。信じられなかった。続けて先生が言った。
どこかの学校へ行って、なんとかついていける力のあるお子さんは、そちらへ行っていただきます。この学校では、どこの学校に行くこともできない、箸にも棒にもかからないお子さんだけを選んでいます。できないお子さんから順に5人選ばせていただきました。足からず。
僕の目から汗が噴き出した。こうして娘は10倍の難関を突破した。できない子から順番に、これをキリストの恵みと聖書は教えている。できる子もかわいい。できない子は放っておけない。もっと可愛い。キリストの愛は親の愛を完成させた愛だ。そのキリストの愛が最もよく表されたのが十字架である。罪のない方が罪深い私たちの身代わりとなって死ぬ、そして復活へと続く。ここに罪と死と裁きからの救いがある。永遠の命の救いがある。キリストを救い主として心に信じ、受け取るだけで救われるのだ。これが福音、喜びの救いの知らせなのだ。
ちょっと長いお話の紹介でしたが、できない子から順番にという神様の恵みは本当に不思議ですね。それでは今日最初の歌をお届けしましょう。ゴスペルソング恵みの雨、小坂忠さんの歌でお届けします。
神の恵みの雨が音もなく降る、乾ききった地の上、世界の街、神の命の雨が豊かに降る。冷たく冷えた愛の心を燃やす。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。雨のように今日も降り続く。
不思議が満ちている素晴らしいイエス様の言葉に、次のような有名な言葉があります。受けるよりも与える方が幸いである。
宣教師が外国に行って伝道していました。ある程度その国の言葉を理解し、話すことができましたが、通訳者を立てて聖書のお話をしていました。しかし、その通訳の人はクリスチャンではありませんでした。宣教師がお話の中で、受けるよりも与える方が幸いです と言うと、通訳の人は間違えて、与えるよりも受ける方が幸いです、と通訳しました。宣教師はもう一度、受けるよりも与える方が幸いです、と言い直すと、通訳の人はまたまた、与えるよりももらう方が幸いです、と間違って通訳してしまいました。
普通は、与えるのは損で、受ける、もらうのは得すると考えるのではないでしょうか。しかし、イエス様は、受けるよりも与える方が幸いです、と教えられたのです。
とんかつ屋さんのこんな面白いお話があります。A さんはとんかつ屋さんです。少しでもお客さんのためと思い、ご飯、お味噌汁はおかわり自由というサービスを始めました。しかしそれは建前で、本心はできるだけおかわりのないことを望んでいたそうです。でも、ある時から心を入れ替えて、喜んでおかわりを受けているうちに、これが評判になりました。ある日、一組の親子がやってきて、お母さんがとんかつを一人前取り、ご飯をおかわりして子供に食べさせていました。その微笑ましい姿を見て、これでいいのだと思ったそうです。当然、利益はその分減るわけです。しかし、お客様に喜んでいただくことにやりがいを感じるようになり、やがて当初のマイナスを補って余りある利益を得るようになったのです。
受けるよりは与える方が幸いですという心理は、あなたも周りも必ず潤すのです。建前ではなく、本音で与える生き方を生きることができたら、本当に自分が幸せになるだけでなく、周りの人々をも潤す結果となるというんですね。
これとは全く逆のお話があります。あるお百姓さんの田んぼの一段下の土地に、隣の農家の田んぼがありました。自分の田んぼの水が隣の田んぼに溢れて、隣の田んぼも水が補給され、どちらもたくさんの収穫を得ることができました。しかし欲張りなお百姓さんは、自分の水を一段下の田んぼに流れないように、下の田んぼに流れる出口を塞いで、水が隣の田んぼに流れないようにしました。すると、自分の田んぼの水が滞って、結果的には自分の田んぼの収穫もガクンと悪くなってしまったそうです。
私たちも毎日の生活の中で、受けるよりも与える方が幸いですという生き方を実践していきたいものですね。それでは今日の2曲目の賛美歌をお届けしましょう。現代賛美歌、主イエスがいれば、国分ゆりえさんの歌でお届けします。
主イエスがいれば恐れは消える。小さいものに力をくれる。愛してる、愛してる。イエス
今日は最後に田原よね子さんという方のお話を紹介したいと思います。彼女は高校3年生の時に一番愛していた母親を亡くしてしまいました。そのことがきっかけとなって彼女は全てが虚しくなり、ついには電車に身を投げて自殺を図ったそうです。幸い命だけは取り留めましたけれども、その時に両足と左腕を失い、残っている右手も3本の指しか残っていない、そういう悲惨な経験をなさった方です。
もう一生涯人の面倒にならなければならない。意識が戻ってそれを知った彼女は再び死んでしまおうと思い、痛み止めの睡眠薬を致死量までこっそりと溜め込んでいたといいます。
けれどもそんなある日、あるアメリカ人宣教師と一人のクリスチャン青年との出会いがこの人の人生を大きく変えることになりました。彼らは病室を何度も訪れて賛美歌を歌い、聖書の御言葉を読んで彼女を励ましてくれました。
最初のうちはベッドの中で頑なに二人を拒否していた彼女でした。しかしある日、その二人が置いていったカセットテープを何気なく聞いているときに、彼女はついに変えられたのです。そのカセットテープにはこういうメッセージが吹き込まれていました。
神様はあなたにどんな欠点や弱い面があっても、そのままの姿で愛しているのです。そしてあなたを生かしたい、助けたい、幸せになってほしいと思われて、一人子イエス・キリストをお使わしになったのです。キリストは神様に背を向けていた私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。それほどまでに私たちを愛してくださっているのです。彼女にとってこの言葉は本当に衝撃的な言葉でした。私を愛してくれているお方がいるなんて、愛する母親を亡くした時以来、彼女の心にぽっかりと穴が開いていて、もう誰も信じられなくなっていました。生きている意味もわからない、この世から消えてしまいたい、そんな彼女の虚しい心に、この聖書の言葉は見事に響いたのです。
キリストは命をかけて私を愛していて、信じる者に新しい命を与えると言っている。自殺するのはいつでもできるのだから、キリストが神かどうかはわからないけれど、この人たちの言うことにかけてみよう。
彼女はその時のことをこのように振り返っています。その晩は入院以来初めてぐっすり眠ることができた。翌朝目が覚めた時には驚いた。病室の窓から差し込む朝日が眩しく、見慣れていた周りの風景のどれもが輝いて見えたからだ。ふと自分の右の手を見ると、それまでは指3本しかないと思って絶望していたのに、3本も残っていることに気がついた。しかも親指、人差し指、中指と並んでいるから、鉛筆を持って書くこともできる。ちょうど幼児が初めて鉛筆で自分の名前が書けた時と同じくらい嬉しくてならなかった。枕元にあった聖書を何気なくめくってみると、次の言葉が目に飛び込んできた。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2の5章17節。
確かに私は新しく作られたものだ。そして今日から新しい人生が始まったのだ。心が変わったから、同じものを見ても違って見える。もう指がない、足がないなどと言ってくよくよすることはしない。
神様がそのままの姿でいいのだよとおっしゃって受け入れてくださっているのだから、その日病院内で会う人ごとにおはようございますと自分の方から無意識のうちに挨拶していた。 これも入院以来初めてのことだった。なぜ昨日までの私とこんなにも違うのだろう。そうか、昨日私は神様に助けてくださいと祈ったんだったっけ。
神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。このことに私たちの目が開かれたならば、田原よね子さんのようにたとえどんなに寂しさや悲しさのただ中に置かれたとしても、この神様は私を決してお見捨てにならない。人が私を見捨てても裏切っても、この神様だけは私を愛し抜いてくださる。この愛は永遠に変わることがない。この平安が私たちの心の最も奥底に届けられるはずです。米子さんは2005年4月に67歳で天に召される直前まで、全国各地の中学校や高校で精力的に講演活動をなさいました。彼女の講演を聞いた女子高校生の中には、親にも先生にも相談できない心の悩みを打ち明けてくる子供もいたそうです。携帯電話で、こういう時にはどうしたらいいでしょうかと人生相談のメールがよく送られてきたといいます。本当に最後の最後まで希望に生きる生き方を世に明かしなさった方でした。
それでは今日最後の賛美歌をお届けしましょう。明日も生きよう、レーナ・マリアさんの歌でお届けします。
主を祈る
今日は不思議がいっぱいあふれるイエス様の愛についてお話をさせていただきました。まだ一度も教会に行ったことがないという方は、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。日曜日10時半から礼拝が始まります。 普段着のままでぜひお出かけください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
8月にまた
お耳にかかりましょう。